それでは黒岩知事にお話を伺っていきます。知事よろしくお願いし
は
ま
い、よろ
す。
しくお願いします。
さて、今日は県のマグカルの取り組みについてお話を伺っていきますが、まずは知事、マグカルについて改めて教えてください。
はい、マグカルっていうのはですね、マグネットカルチャー。
はい。
マグネットって磁石でしょ。だから文化芸術の力によって、その磁石のように人を引きつける。そしてそれによって街の賑わいを作っていこうという
はい。
ね、こういう取り組みですね。
もう随分と長いこと、このマグカルは、もうやってますよね。
そうですね。まあ、もともと私、ミュージカルが大好きでね。
はい。
そして、例えばニューヨークのブロードウェイなんていうのはね、皆さん、ブロードウェイのミュージカル見たいがためだけにですね、ニューヨーク行く人がたくさんいますよね。
はい。
あれまさにその文化芸術が人を引きつける力を持ってるっていうことでしょ。まあ、そんな神奈川にしたいなという思いでこの取り組みを始めましたね。
はい。もういろんな取り組みがあって、バーチャル会ホークですとか、あと神奈川ミュージカルアワード、共生共創事業って、神奈川マフィンでも何度か取り上げてはいる
そう
んで
です すね。
が、今日はですね、マグカルパフォーミングアーツアカデミーについてちょっと注目をしてみたいと思います。
はい。
で、そのマグカルパフォーミングアーツアカデミーの今日はゼロ規制で、現在ミュージカル女優として幅広く活躍されている渡部有香さんにゲストとしてご出演いただきます。渡部さん、よろしくお願いし
よろ
まし
くお願いします。
す。今日はたくさんお話を伺いたいと思いますが、その前に知事、まずはマグカルパフォーミングアーツアカデミーについて少し詳しく教えてください。
そうですね。このマグカルを進めるときにですね、外部の皆さんにちょっとこう検討会作ってですね、い
は
ろ
い。
いろご意見いただいてたんですね。その中に演出家で劇作家の横内健介さんがいらっしゃったんですけど
は
ね、彼がですね、そういうふうなことを進めていくためには、やっぱり何と言っても人材ですよと。で、やっぱりその人材を育てるということ、そしてその人たちを育てて発表の場を作っていくということ。で、神奈川に来たら、なんかそういうふうなこう人材が育つような土壌があるよっていう形にするのが一番いいよって
はい。
言われたんで、
はい。
じゃあやりましょうって言ってですね、すぐに作ったのが、このマウカルパフォーミングアーツなんですね。
はい。
で、舞台技術の人材を育成するために、平成26年10月に開校いたしました。
はい。
県立の青少年、センターを活動拠点としてですね、声楽とかダンスとか演技とか、一流の講師によるですね、実践的なレッスン、そして成果発表会、定期公演などを通してですね、この舞台芸術のアーティストを育ててきたということなんですけども、
はい。
まあ、開校から8年目のですね、今年3月を区切りに一応活動を終了しましたけどね、
はい。
8年間で100名以上がアカデミー生として経験を積んで、現在で様々な分野で活動中ということなんですね。
もうそのレッスンの内容もすごくレベルが高いと前から伺っていて、で、そんなアカデミーに、ゼロ規制として開校当初から渡部さん所
はい。
属されていたということなんです
そうです
が、
ね。はい。
ご出身はまず横
あ、
浜。
そうです。横浜生まれ、横浜育ち
じ
です
ゃあ、
ね。
もう地元で
そうなん
な
で
んです
す。
ね。
はい。
このアカデミーに所属をする前から、
はい。
もともと演劇とか、
はい。
舞台の、まあ、その関係の活動されてたと
い、そうです。
伺ったんですけれど
はい。
も、なぜアカデミーに改めて入ろうかなと思ったんですか？
そうですね。25歳ぐらいの時にオーディションを受けて入ったんですけど、
はい。
その25歳ぐらいの時っていうのがなかなか自分のやりたいことができないというか、オーディションに受からなかったりと
はい。
か、だいぶくすぶってた時期で、でもどうしていいかがわからないみたいな時で、そんな時に当時バイトをしていたところのお客さんが、新聞記事だったと思うんですけど、新聞記事を持ってきてくださっ
は
て、そこにそのマグカルの募集の記事だったんですね。
い。はい。
で、それを見て応募してみようかなと思ったんですけど、そのまたレッスンをする場所が青少年センターということで、
はい。はい。
私、幼い頃からモダンバレエを習ってて、そこの発表会の場所が青少年センターだったんですよ。なので、それにもちょっと縁を感じて、
はい。
応募してみようかなと思って、応募して
へえ、
みました。
その新聞を持ってた方に感謝ですね、知事。こんな。
そういうね、縁をつないでく
ね
れた人がい
え、
たんですね。
本当
感
に。
謝
ですね。
で、もうこれまでブロードウェイミュージカル、ピーター・パン、
はい。
あと魔女の宅急便、
はい。
といったもう数々の舞台で活躍されているんですが、
はい。
実際アカデミーに入ってみて、いかがでしたか？
そうですね。まず、年齢の幅がすごい広かったんですよ。
はい。
10歳ぐらい年下まではいたので、なんだろう、若い子たちの吸収力というか、パワーって本当
は
に
い。
すごくっ
は
て、成長のスピードが早いんですね。
い。
なので、それを見て、わ、負けてられないと思って、すごい刺激を受けたっていうのもありますし、
はい。
あとは自分の中で、まあ、歌、ダンス、お芝居ってあったら、お芝居が 一番ちょっと苦手意識が強かったんですけど、はい、マグカルに入ったことでその殻をちょっと破れたなっていうのがあるんですね。でそこからやっぱりオーディションとかも受かるようになってきて、
はい、
だから本当に感謝してます。
自信とかもついてきたのかもしれない
ですね。そうですね、やっぱり本番も多かったので、はい、発表会とか公演とかで、はい、人の前に立つ機会も多かったので、それごとに成長していくのがすごい分かって、うんうん、本当にいい機会になりました。
その在籍している間に、はい、なんか目標とか夢ってありましたか？
はい、そうですね、私の中で3つ大きな夢みたいなのがありまして、はいはい、1つはピーターパンに出たいっていうのと、2つ目はテーマパークのショーに出たいっていうのと、うん、あとは子供向けのミュージカルに出たいっていうのがありまして、はい、この3つをその在籍中の8年間で全て叶えることができました。
すごい。
はい、
素晴らしいですね。
はい、
8年間はいて、はいはい、もうじゃあ本当にもうここで学び、うん、夢も叶え、
そうですね、
目標も達成し、はい、新たな道もでき、
そうなんです、
そうだったんですね。で、まあ、そんなアカデミーは、はい、今年3月の一応最終公演もみじ坂メモリーズを持ってこれ終了予定だったんですよね、知事。
そうなんですね、うん、実はこれ県立の高校にですね、はい、この舞台芸術学科っていうのを作って、
はい、
これがオープンしてるんですね。ですからこのマウカルパフォーミングアーツアカデミーの流れをその県立高校の教育の中に生かしていこうということで一応、まあ、収集を打ったんですけどね、はい、その8年間の集大成である、最終公演もみ坂メモリーズなんですけども中止になっちゃったんだよね。
そうなんですよね、残念ながら
コロナで、
はい、本来だったら今年の3月に公演予定だったと。
これはかわいそうだったね。
そうですね、
楽しかったですね。
これ渡部さんも出演予定だったと、
はい、そうです、はい、
いうことなんです。もう当日に向けて皆さん、
そうです、ねね、
準備してましたよね、きっと。
ほぼ毎日稽古をしてましたね。で急に、まあ、中止っていうふうになってしまって、
そうですね、
みんなだいぶ落ち込んでましたね。
ね、今ちょっと手元にその時に作ったチラシを、ね、いただいているんですけれども、
青春年生で上がっていく坂がもみじ坂っていうんですよね、
はい、きつい坂、
そうそうそう。だからあそこはもともとね、青春年生センターっていうのはかつてその演劇の高校演劇の殿堂と言われたところだったんですよね、はい、五代美智子さんとかね、高瀬春奈さんとか今野美沙子さんとか、ああいうそうそうたる女優があそこから育ってきたんですよね。そういう伝統を振り返りながら、はい、このマイカル・パフォーミングアーツの8年間も振り返りながらやろうという作品が最終的に発表できなくなって。
悔しい。
ね。でも公開練習っていう形でね。
そうですね。そうです。最後に。
そうなんです
か、はい。皆さんの前で。
でも公開練習って言ってもね、なんか、とっても感動的な素晴らしい舞台だったんですよ。同じホール使ってね。
まあ、ゲネプロっていう
か。みたいなお客さんは、まあだから、身内だけですかね。
そうですね、身内しか。
それでやってるんだけども、そのシーンごとにこう、そこは再現していくんだけど、つなぎつなぎは皆さんのこうコメントでつないでいく。もう立派にね、なんかね、作品になってたんですよ。
それはよくね、余計に見たかったなと、
ね、はい。あれお客さん入れたらよかったなと思ったよね。
でも皆さん、そのアカデミーに通っていた皆さんは今それぞれいろいろな場所で、はい、
あ、そうですね。
こういったエンターテインメントの活動されてるんですよね。
はいはい、そうですね。みんな、いろんなジャンルで活躍してます。
またね、一緒に集まって何かできたりとかするといいんですけど。
そう、我々もね、この皆さんとはね、このご縁大事にしていきたいなと思ってて、県がやる様々なこのイベントとかでですね、はい、出ていただこうと思ってて。
お
ー、その中で、今年11月にですね、はい、県内で開催される年輪ピック。まあ、これシニアの国体のようなイベントですけどね、日本全国から集まってこられますから、はい、ここの時にですね、皆さんダンサーとしてですね、出ていただこうかなと思ってます。
そうです。皆さんだってダンスもできて、お芝居もできて、舞台、うん、様々なことができる人たちだから、知事たくさん用意してあげてください、皆さん
に。ぜひね。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ、それでは、番組後半では、先ほど知事からも少しお話、一瞬出ましたけれども、そのアカデミーの思いを受け継ぐ次の場というのがもうすでに県内に誕生しているということなので、じっくりお話を伺っていきたいと思うんですが、知事、その前に一曲リクエストをお願いしたいんですが、
はい、これまでもですね、県の政策でその思いを 見せるその動画ですね、はい、これ作ってくださったこともあったんですね、はい、それを一つね今日お書きしたいと思いますね、はい、これ神奈川県のホームページから見られるんですけどもね、 SDGs テーマにしたプラゴミゼロ宣言、これを歌にしてもらったんですけどね、ちょっと聞いていただきましょうかね。マウカルパフォーミングアーツのクジラからのメッセージ。